ハレルヤ。素晴らしい主の御名を、そして主の豊かな御臨在を心から感謝いたします。皆さん、おはようございます。今日も共に主の御言葉を聞き、主ご自身から教えられるこの幸いの時を感謝します。それではまず今日も初めに聖書の御言葉を朗読させていただきます。今日はルカの福音書9章10節から17節、ルカの福音書9章10節から17節です。新改訳聖書3版でお読みいたします。さて、人たちは帰ってきて自分たちのしてきたことを報告した。それからイエスは彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれた。ところが多くの群衆がこれを知ってついてきた。それでイエスは喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちを追い癒しになった。そのうち日も暮れ始めたので、12人は身元に来て、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから、と言った。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方で何か食べるものをあげなさい。彼らは言った。私たちには5つのパンと2匹の魚のほか何もありません。私たちが出かけて行って、この民全体のために食物を買うのでしょうか。それは男だけでおよそ5000人もいたからである。しかしイエスは弟子たちに言われた。人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。弟子たちはそのようにして全部を座らせた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福して裂き、群衆に配るように弟子たちに与えられた。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあった。アーメン。今お読みしました聖書の記事は、5000人の給食と呼ばれる大変よく知られた出来事です。主イエスの復活を別にすれば、この奇跡だけがヨハネの福音書を含む4つの福音書すべてにおいて書かれています。それはこの出来事が弟子たちにとって決して忘れることのできない、心に深く刻まれたものであったからです。そしてこの出来事は彼らだけではなく、すべての生徒たちにとって、いや人々にとって大きな意味を持つものであるのです。ではそれはどのようなことであるのか、さらに詳しく見ていきたいと思います。最初に群衆を解散させるように願った弟子たちについて見ていきたいと思います。先ほどルカの福音書の途中10節からお読みしましたが、この9章の最初から1節から読んでいきますと、その時弟子たちがどのような状況に置かれていたかということがわかります。 9章1節、主イエスは12人の弟子たちに悪霊を追い出し病気を治すための権威を授けられました。そして6節、彼らは出かけて行って至る所で福音を述べ伝え人々の病気を治し、10節、帰ってきて自分たちがしたことを、そこで起こったことをすべて主イエスに報告しました。弟子たちは主イエスの皆の権威によって力ある技を成し、多くの人々がキリストがもたらされた御国の祝福に預かっていたのです。主は弟子たちのその報告を喜びを持って、ああそうかそうかと聞かれたに違いありません。そしてその後、主は10節の後半、彼らを連れてベツサイダという町へ密かに退かれたのです。このベツサイダという町はガリラヤ湖の北の湖畔にある、どちらかというと寂れた町です。それはそうされたのは霊的な戦いを伴うその弟子たちの宣教活動によって、彼らが肉体的また霊的に疲れていた、そのことを知っていた主が弟子たちをそこで休ませ回復させようとされた、そのような主イエスの弟子たちに対する配慮また意図があったからです。ところが11節、主イエスたちがそのようにベツサイダに移動したことを知って、多くの群衆がそこまで追っかけてきました。しかしそれに対して主は嫌な顔一つせず、喜んで彼らを迎え、神の国のことを教え、また病気の者たちを癒されました。また弟子たちも疲れを覚えていたものの、自分たちだけが休んでいるわけにもいかず、主イエスと共に押し寄せてきた人々と関わりを再び持つこととなったのです。しかし時間が経ち、日が傾いてもうすっかり薄暗くなってきたにもかかわらず、人々はそこから一向に立ち去る気配を見せません。一体いつまで続けるつもりなんだ、疲れて早く休みたい弟子たちは半ば苛立つような思いで群衆と主イエスを見ていました。そして弟子たちは集まって、誰か一人を代表してイエス様のところに行かせるのではなくて、もう12人全員でイエスのもとに行って、直談判、非難するような口調でこう訴えたのです。12節、この群衆を解散させてください。そして周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてください。私たちはこんな人里離れたところにいるのですから。そのように弟子たちが口を揃えて訴えるのをじっ と聞いていた主イエスはおもむろに口を開いてこう言われました。13節、あなた方で何か食べるものをあげなさい。そう言われた弟子たちは一瞬耳を疑いました。なぜなら14節にあるようにそこには男性だけで5000人、女性や子供たちも入れれば1万人以上の群衆がいたからです。一方自分たちの手元にある食べ物といえば、ヨハネによれば一人の少年が差し出してくれた5つのパンと2匹の魚だけです。一体どうやってこんな多くの人々に食べさせるのか。これから自分たちが町まで行って食べ物を調達しろというのか。こんな時間に空いている店はないし、お金もないし、もし買えたとしてもとても足りない。イエス様は一体何を考えているんだと、弟子たちのうちにはそのような怒りの感情さえ湧いていたに違いありません。しかしその時イエスはそのようにして弟子たちをわざと困らせたのです。それはいわば彼らに対する信仰のチャレンジであったのです。では次に主がなされた御業について見ていきましょう。そのように憤慨している弟子たちに向かって主イエスはこう命じられました。14節後半、人々を50人ぐらいずつ組にして座らせなさい。一体何をするつもりなのかと弟子たちはいぶかしみながらその主の言葉に従い、さらに促されて持っていた5つのパンと2匹の魚を主に差し出しました。すると主イエスはそれを両手に取り、天を仰ぎ神に感謝を捧げ、父なる神を褒めたたえました。そしてそこにいた人々の一人一人の祝福を祈った後にそれを裂き、群衆に配るようにと12人の弟子たちに手渡されたのです。弟子たちは組になって座っている人々の代表にそのパンと魚を配り渡し、それはさらにその輪の中で分かち合われていきました。すると不思議なことにそれはなくならず、その組の約50人全員に行き渡ったのです。また配っている弟子たちの手元にあるそのパンと魚も不思議なことに渡してもなくなることがなく、すべての組に配ることができたのです。17節には、人々は皆食べて満腹した、そして余ったパン切れを取り集めると12カゴあったとあります。それは人々の空腹をとりあえず抑える程度の 量ではなく1万人以上の人々のお腹がいっぱいになるほどの豊かなものであったのです。そしてその余りは12のカゴを、満たすほどのものであったのです。明らかにそれはメシアである主がなされた偉大な奇跡でした。聖書にはそのように書かれてあるわけですが、そんなことが実際に起こったとはとても信じられないと、この出来事に対してさまざまな解釈を施す試みが昔からなされてきました。例えばパンを差し出した少年の行動に感動した人々が同じように自分が食べるために隠し持っていたそのパンを、じゃあ私もと差し出したのだと、そのように解釈する人も説もあります。しかしその時その程度のことしか起こらなかったのなら、4人の記者がわざわざこの出来事を取り上げてページを割いてそれぞれの福音書に生き生きとその様子を書き記すはずがないのです。1万人以上の人々が食べて満腹したというこの素晴らしい出来事は確かに主がなされた大いなる奇跡でした。そして主イエスにとっては病に苦しむ一人の人に寄り添って癒しの御業をなすのと本質においてその御業には何ら変わりはなかったのです。病の癒しであれ、悪しき霊からの解放であれ、さまざまな必要の満たしであれ、すべては愛と憐れみに満ちたキリストがなされた御業なのです。それはキリストがこの世にもたらされた神の国の祝福に他ならないのです。さて、主イエスがなされたこの素晴らしい御業、奇跡から私たちは何を学ぶことができるのでしょうか。次にそのことを共に考えていきたいと思います。このところから教えられることの第一、それは現実を見て否定的になってはならない。祝福の主に祈り求めよということです。弟子たちはあなた方で何か食べるものをあげなさいと主から命じられたとき、手元にあった5つのパンと2匹の魚という現実を見て、これしかない、これじゃ足りないと思いました。そのように否定的に考えました。ここに5つのパンと2匹の魚があると肯定的には考えなかったのです。 しかしそのわずかなものが、わずかと思えるものが主イエスに差し出され、その御手に委ねられた時、主はそれらが与えられていることを神に感謝し、神を褒めたたえ、それを祝福し、多くの群衆の必要を満たしてくださったのです。翻って私たちはどうでしょうか。ともすれば私たちもまた弟子たちと同じように、すでに与えられている能力において、経済において、時間において、また環境において、これしかないとつい否定的になってしまいます。しかしその与えられているそのわずかなものを、少年のように主の前に手放すならば、差し出すならば、捧げるならば、そして主の御手にそれを委ねるならば、さらに主イエスがなされたように、その与えられているものを神に感謝し、神を褒めたたえるならば、そして祝福を求めて祈るならば、主はそれに応えて、そのわずかと思えるものを豊かに祝福してくださるのです。もとより神は何もないところ、無から有を生み出す創造主であられます。主イエスがなされたこの御業は、あの荒野におけるイスラエルの民に与えられた天からのマナを思い起こさせます。エジプトを脱出し、約束の地への旅を続けるイスラエルの民は、荒野で食べるものがなく、我々を飢え死にさせるのかと、モーセとアロンに食ってかかりました。それに対して主はマナと呼ばれるパンを毎日天から地に降らせ、民がそれによって養われるようにされたのです。主はモーセを通して民にこう言われました。出エジプト記16章12節、あなた方は朝にはパンで満ち足りるであろう。あなた方は私があなた方の神主であることを知るようになる。主は愛するご自身の民を荒野で飢え死にさせるような方ではないのです。愛と憐れみを持って天の窓を開いて、人の思いもよらない不思議な方法を持って、民の必要を十二分に満たしてくださるお方なのです。荒野で食べるものがなく困ったイスラエルの民は、そのことをつぶやき、モーセとアロンに文句を言いましたが、その前に神を食べるものを 私たちに与えてくださいと、何よりも主に祈り求めるべきであったのです。またお腹を空かせた1万人もの人々を前にした弟子たちも、群衆を解散させてくださいと主に訴えるのではなく、主よ、この人々に食べるものを与えてくださいと、何よりも目の前にいるメシアであるイエスにそのことを願い求めるべきだったのです。しかし現実に心がとらわれていた彼らは、周りの村や部落にやって宿を取らせ、何か食べることができるようにさせてくださいと、そのような人間的な考え、アプローチしか思いつかなかったのです。あなた方は私があなた方の神主であることを知るようになると神はアラノのイスラエルの民に言われましたが、主イエスはそんな信仰な弟子たち、また人々の霊の目を開き、ご自身がメシアであることを知らしめるためにその奇跡を起こされたのです。そしてその主は今も霊の目が完全に開かれていないこの私たち、これしかないとつぶやいている私たちに、何よりも主に祈り求めるもの、私に求めよ、そのように主は言われ、そのようなものと変えようと願っておられるのです。この奇跡から教えられることの第二、それは奇跡をなされたキリストは命のパンなるお方であり、その死を心に迎える者は永遠に生きることができるということです。主イエスはこの奇跡を起こされた時、5つのパンと2匹の魚を取り、感謝し、それを祝福し、それを裂いて弟子たちに分け与えられました。それは主イエスが十字架にかかられる前、弟子たちと一緒にされた過ぎ越しの食事、いわゆる最後の晩餐を思い起こさせます。そしてその食事は、これはあなた方のために与える私の体です、私を覚えてこれを行いなさいと言われて、主ご自身が定められた聖餐の時として、今もその礼典が世界中の教会で行われ続けているのです。その主はご自身を指してこのようにも言われました。ヨハネの福音書6章35節、私が命のパンです、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私たちを罪の奴隷からあがなうために十字架にかかり、血を流し、 その命を代価として支払ってくださった。しかし三日目によみがえってくださったそのキリストを信じる者は決して飢えることがなく、決して乾くことがないのです。そしてその主を自らの救い主として心に迎え入れるならば、誰でもこの地上での生涯を終えた後も栄光の御国において主と共に永遠に生きるものとされるのです。そのようにキリストがなされたこの奇跡は、単に群衆の空腹を満たすという肉体的な意味を持つだけではなく、私たちのこの心と魂がキリストにあって満たされ、キリストにあってその命が永遠に続くものとなるという霊的な意味をも示唆しているのです。今日もこのあと聖餐式が持たれますが、この聖餐式においても同じようなことが言えます。私たちが聖餐に預かることの意義は、単に十字架における主の贖いの死を覚え、それを記念し感謝するだけではありません。その意義とは、今も見てきたように主が天からマナを降らせ、メシアがパンを与えて、民の人々の必要を満たされたように、空腹を満たされたように、私たちがさまざまな困難、また欠乏を覚えるときにも、主がすべての必要を満たしてくださる、そのことを信仰を持って受け止め直すということでもあるのです。さらにまた、やがて主が再びこの地に来られ、御国を完成されるときに、命のパンをいただいてあがなわれた私たち生徒が一切の嘆き、苦しみ、悲しみから解放されて、すでに召されたすべての生徒たちと共に主との祝宴、喜びの食卓に預かることができる、そのような将来私たちに与えられている、その希望を新たに受け取り直すということでもあるのです。この奇跡から教えられることの第3、それは余ったパン切れはそれを食べていない人々に渡すためにあるということです。取り集めた余ったパン切れは12カゴ分ありました。それは12人の弟子たちがちょうどカゴを1人1つずつ持つようにされたということです。しかしそのパンは、弟子たちがお腹が空いたときに自分が食べるためのものではありません。それはまだパンを食べていない、味わっていない人々に差し出すための、渡すためのものとして主が弟子たちに委ねられたものであったのです。そしてそのパンとは、命のパンである主イエスご自身であり、それをいただくものは神の豊かな祝福、 永遠の命に預かることができるのです。その命のパンは今もそれをまだ受け取っていない、味わったことのない人々のところに届けるように、渡すようにと主の弟子とされた私たち一人一人にも託されているのです。ヨハネによれば、主は弟子たちに余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさいと命じられたのです。そのようにキリストにある命を、永遠の命を人々に伝える機会を無駄にしないように、主の前に祈り備えつつ、それぞれが使わされているところでパンの入ったカゴを運び、その命のパンを差し出すものとして、そしてそれを共に食すものとして主に用いていただきたいと心から願うのです。お祈りいたします。主よ、私たちのうちには何もありません。ただ主よ、あなたにあがなわれたこの私がいるだけです。人間の知恵、この世の方法でその欠けているものを満たそうとする愚かな努力をやめることができるように、ただ祝福のもといである、そして私たちが祝福され満たされることを誰よりも願っておられる、その主の前に出ていくことができるように、そして主を満たしてください、主を与えてくださいと切に祈り求める、そのようなものとさせてください。あの荒野のイスラエルの民のようではなく、あの信仰のチャレンジを受けて群衆を帰らせてくださいと訴えた弟子たちのようでもなく、主よ、あなたの前にただひれ伏す思いで、主よ満たしてください、主を与えてくださいと切に切に求める、そのような幼子のような信仰を今私たちに取り戻させてくださいますようにお願いをいたします。主よ、あなたは無から有を、何もないところから生み出すことのできるお方、創造主であられ、万軍の主、全能の主であられます。心からあなたの皆を褒めたたえます。主よ、私のうちにある本当にわずかなものを今あの少年のようにあなたの御前にすべて差し出しお捧げいたします。あなたの御手に明け渡し委ねます。どうか主よ、あなたがそれを豊かに祝福し用いてくださいますようにお願いをいたします。またこの命のパンをまだ知らない、味わったことのない方が私たちの周りに大勢おられます。どうか私たちに託されているそのカゴを運んでいって、そのパンを差し出すことができるように、共に分かち合うことができるように、そして共に素晴らしい栄光の御国において永遠に主よ、あなたとのその素晴らしい祝宴に、喜びの食卓に預かるものとして、主よ、その残りのものたちを、方々をあなたが救い出してくださいますようにお願いをいたします。 主よ、これから私たちはあなたが制定されたこの聖餐式に預かろうとしています。今日も教えられたようにこの中で豊かなものをあなたから受け取ることができることを心から感謝いたします。どうかこの後の時間もあなたが導き、性別し、豊かに祝福してください。一人一人のこの歩み、人生を大いに祝福し、あなたの栄光をそこに表し、あなたの皆が一人一人のその歩みを通して崇められるように、私たちを用いてください。この群れを用いてください。主よ、すべてを捧げます。感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。